沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
すいません、出遅れまして、11月を旧暦で迎えようがという番組の始まり方なんですけど、いや最近ももう本当忙しすぎても何の言い訳にもなりませんけど、また多分ね、世の中の中には私よりも何千倍も忙しい人はいると思うんですけど、もう何せ私 のキャパが狭いのか知りませんけど、結構仕事できる方だと思ってますけど、にしてもキャパオーバーしてる気がしますね今ね。なぜなら、まあ、会社員も今やってるんですよね。またまあ、年にね半年ぐらい仕事するんですよ。であと半年はもうなんか現場行ったりとか遊んでたり旅してたりとか、結構ね楽しそうにしてますけど、まあでも最近はほら遊んでる暇があったらゲート前に行って、辺野古に行って、高井に行ってとかね、まあ最近高井も行けてないんですけど、まあそういうので今日もね、このスタジオに来るやいないやね、もう音楽番組じゃなくて政治番組やればなんて言われる始末ですけども、まあでもね、やっぱ音楽やれるのもやっぱね、政治がちゃんと安定して戦争じゃないから音楽やれるんでね、さあもう当然ですよ、政治のことはみんなで考えなきゃいけないのは当たり前ですよね。もう逆にね、なんか最近いい記事だったなと思ったのはね、なんかちょっと政治のことはちょっとって言うんじゃなくて、はあんた大人になって政治の話もできないのみたいな。逆にね、例えばほらあんなに毎日テレビに出てる嵐の人数が私わからないみたいな、だってテレビ見てないもんみたいなぐらいね、こんなに毎日沖縄のニュース流されてるし、どこを見てもね見ようと思えば調べられるのに、え沖縄のこの基地問題わかんないのぐらいの、まあ、レベルに、まあ、今からはねなっていけばいいなと思うのは、まあ、シールズ琉球っていう子たちがいて、今全国的にシールズっていう名前のね、学生たちが、まあ、自分たちのこととしてその、まあね、先輩のケツをかけてじゃなくて、まあ、先輩たちの背中を見てでも自分たちなりの行動をし始めているっていうのがね、まあシールズ琉球も立ち上がって、本当にそれぞれのいろんな悩みや考え方をぶつけ合いながらこう成長していくのを私はこうそばで見て、なんか私の二十歳の時なんか全然こんなもの考えてなかったななんて、もうバンドと酒となんかイベントに明け暮れてましたからね、なんかすごいなと思ってますけど、やっぱでもそれだけ危機的な状況にもあるのかなという感じもしてるのでね、やっぱり私たちももういい年なんでね、もうやっぱり、無関心とか無視したりとかじゃなくて、やっぱりね今の状況どうしたらもう少しいい形にして子どもたちの時代に渡していけるか、やっぱ大人の責任としてねやっていかないかないけないなと思ってるんですけどもね。まあ、実はですね、私10月ね、青森まで行ってきたんですわ。青森の三沢基地にね、行ったと言ったらみんなね、あ、やっぱり視察とかにその行くんだと思われがちなんですけど、まずね、観光でないことは確かですね。で、それからでも視察でもないんですよ。そしてさらに言うと仕事でもなければ何でもない。自分の友達の離婚問題で行ってきたっていうね、もう私の幼馴染が米兵と結婚して、その旦那の転勤で今青森三沢に行って、まあ離婚するにできないみたいなことがあり、もうね、まあ幼馴染なんでね、ちょっとイラつきもするんですよ。まあ自分でやれることはやれやみたいな感じで、もうね、もう感情もむき出してね喧嘩したりとかするし、もう本当にね胸ぐらつかんでね、お前やんのやんないのどっちなのみたいなぐらいもう大喧嘩もしましたけど、それをね久しぶりにこの歌が聴きたくなったんですよ。もうこうなんか同じような状況が昔あったなと、親友がね何回もなんか同じような男に失敗してとかね、そういうの見てたらもう本当苛立ってさ、やっぱそれは愛があるからですよ。なんであんたさバカみたいにこんなダメな男にさハマって、また何泣いてんのあんたみたいなさ、でもほっとけないみたいなさ、そういう思いを実はまあちょっとちょっぴりいろんなものに例えて書いた曲です。ちょっと聞いてみてください。ドア
泣きついて抱きついて嘘ついて回ったしがみついてイラついてぐずついてため息ついてひざまずいてイチャついて落ち着いて回った
てもらってるのはこれね2000年ぐらいの音源だと思う。多分ね私97年にずっとやってきたバンド、大学生の時やったバンドを解散、卒業とともに解散したのかな。でその後ね今実は会社の上司になってしまっているんですけど、先輩がいてその先輩とバンド始めた時にセッションの中で生まれた曲がこれだったんですけどね、それをその後健康失業団っていうバンドで、再現したのがこのドアっていう曲なんですけど、まあ、実はねもう今年ずっと言ってますけどソロアルバム出す出すって言ってるんですけど、この辺のねデモテープレベルで終わってた録音、ちゃんとでもスタジオで撮った録音したものが残っているのはなんか世に出してあげないとかわいそうだし、今聴いても割といい曲じゃんって自分で思うので、まあ、この20年の集大成みたいな感じで出そうかなと、ふわー思っているまあそんなドアっていう曲を思い出したんですけどね、実はこれね、まあ、今だから種明かししますけど、まあ、当時飼っていた猫もですね、なんか、猫とその自分の友達を重ね合わせて書いたんで、あんまり曲の説明しない方がいいって言いますけど、まあいろんなね、人のいろんな想像があると思いますけど、まあそのね、猫がさ、自分家に、このほら、野良猫が部屋でなんか懐いて、アパートみんなで懐いてる、可愛がってる猫がいたんですけど、今日なんか私ん家で寝てさ、うちの猫みたいに可愛がるわけですよ。可愛い可愛いと思って、で、朝一緒に起きて、で餌もあげてって、そしたらさ外に出かけて隣のお家に入っていくの見るとなんかさみたいなさ、うちの猫じゃないけどでもさみたいなさ、お前誰でもいいのかよみたいなさ、それがでも結局自分の友達にもうちょっとなんかかぶってまた隣の部屋でもいいのかよみたいなさ、そういうのをなんか歌にしてみた年頃でしたね。さあということで、まあ、そんな昔の曲を出してきましたけど、実はこの11月もねいいライブがたくさんあるっていうことなのですが、まあ、出遅れたんで、もうもしかしたらもうこれ聞いてる頃にはねもうなんか終わってるしみたいなことになるかもしれないんですけど、まあ、でももしね出会えるきっかけがあれば、まあ、次の機会でも間に合うならばこれを今日聞いて明日行くみたいな人もいるかもしれないので、まあぜひね紹介したいなあーと思うんですけど、今急にさかけなきゃいけない CD をさお家に忘れてきたことを思い出しましてね、次回かけます。ビセガレジュさんの CD とそれから木村花子さんの CD をねこの前一緒にライブした時に買ったのでねかけようと思ったのでね、ちょっとすっかり忘れてました。未来へばっかり向いてるもんですから過去を振り返るのを忘れてましたけど、そうそう、10月はね前にこの告知させてもらったんですけど、木村花子さんと、山本龍太くんと私の、まあ、私というか佐久間純っていうピアニスト3人に、まあ、私はゲストで歌うみたいな感じのイベントをね10月にやったりして、いやなんかねこんなくっそ忙しいのに結構意外とライブやったりも楽しくやらせてもらってますね、意外とね。まあ本当もっと音楽やりたいです、でも本当はね。まあそういうことで、まあ何かといろいろやってるわけなんですけども、11月は今聞いてもらっている頃だと思うんですけど、11月ね久しぶりにファンキストがね沖縄にライブしにやってきます。でファンキストそもそも7人のバンドとして私が出会った頃はね、2005年2006年と東京で代々木公園でクラップハンズっていうイベントやってね、まあ何千人という人たちが来てくれて、CD も出させてもらったりとかしてたんですけど、まあ、その時にねもうなんか本当になんか沖縄のバンドですかって言われるぐらい沖縄にしょっちゅう来てた当時はね、バンドがファンキスト で当時7名だったんですけども、まずフルートの陽子ちゃんがね、2011年の、10月13日に陽子ちゃんが亡くなってしまいましてね、35歳の若さでね、 でその後2013年には住職っていうドラマーが脱退し、2015年にはベースの丈太郎とパーカッションの尾勝が脱退っていうことで、もうこうなるとね、なんかバンド活動休止っていうことでだったんですけど、実はまたね、いい話があってね、ボーカルの西郷がギターのミヤチンとそれから吉郎に、っていうかそもそも3人から始まったんだからさ、また始めようよみたいな、っていうか、あのその何ぞ、人数が減っていって3人しかいないよファンキストじゃなくて、そもそも俺らがやろうよって言って始まったんだったよねって言って、だからまたやろうよっていうことでやり始めてね、今回久しぶりに沖縄でのライブっていうのが11月の15日の日曜日、にまずは、ライブがあるということで、でそれからその17日にはようこちゃんの誕生日なんでね、ようこちゃん祭りっていうのがあるということでね、先ほど調べさせていただいたんですけども、沖縄でのライブね、久しぶりだと思いますけど、まずすごい、このようこちゃん祭りが何がすごいって、11月17日沖縄ミュージックタウン音市場ですからね、ぜひね、この毎年このようこちゃんのこの誕生日をね、忘れないように、今年も世界一の誕生日やろうぜってことでね、やってくれるということで、なんとファンキストフェスティバルすごいですよ、小嶋美佐子さんも出るということですからね、これはちょっと見なければいけない感じがしますね。っていうか、まあもともとファンキストだけでも見に行こうと思ってましたけど、まあそういうことで、ぜひですね、またこうやってね、別に解散したりとか、人数が減ったりとか増えたりとか、いろいろありますけど、音楽は死なないって私いつも言ってる。ね、で、陽子ちゃんが亡くなっても、ファンキストの音楽には生きてるわけだし、ね、ぜひ、愛しいと思います。久しぶりの沖縄なんでね、この曲聴いてください。ファンキストで沖縄。静かに目を閉じる砂に溶けた波の香りに耳元をすり抜けた君の声ももう聞こえない、大人びた時を刻む今さらどっかにある明日の行方などいらない。 ってるのは久しぶりにこのアルバムかけましたね。アルバムっていうか4曲入りなんですけど、ファンキーとその名も沖縄っていうねタイトルの4曲入りの CD、 しかも1曲目に沖縄っていう曲入ってて、先ほど BGM にかけたのが月下のラスタからね、もう今聴いても、今聴いてもっていうか、まあライブで本当にねすごくいい、まあ、曲なんですけども、そのファンキストですけども、11月の15日日曜日がファンキスト2015ワールドファイナ、ツアーファイナルジャパンラウンド沖縄ということでね、午後6時から、場所がヒューマンステージで、ファンキストがありますね。それからその次の日にも、なんだっけ、ファンキストフェスティバル前夜祭ということでね、女村のカフェバーゴーメってゴーミーゴーメーって言うんだな。それから11月17日がそれこそファンキストフェスティバル、ヨーコちゃんの日ですね。ということで、これ、音市場でやるということです。これね、午後7時からスタートということですのでね。チケットいい値段ですけども、まあ、でも本当ね、年に1回と思えばね、ぜひね、楽しんでほしいなと思うんですけど。さあ、そしてですね、その、今、ヨーコちゃんのフルートといえば、これまたね、懐かしい曲をちょっとかけようと思って、かけたいと思いますが、それこそ本当にね、今年はね、なんかいろんな形で、まあ、滑り台っていうユニットの活動を減らしてっていうか減って、まあ、お互い忙しくなってね、まあ、タイミング合わせたりするのも難しくなってきたっていうところがあって、まあ、結構ソロ活動に、ミケルっていうヒューマンビートボクサー入れたり、ジュンとやったりっていうことを結構やってきたんですけど、それでもうやっぱいい加減ね、ソロアルバム出す出すって言ってたんでね、もういい加減その準備しなきゃなと、もう年末なんですけど、まあ思いつつ、まあ過去のこういう振り返りもしながら、ね、今日は一曲目から本当に古い歌もかけながら、でもね、今聴いても割と悪くないなって、やっぱ音楽はね、その時の一番いいのを撮っていて、まあもちろんね、もう聴くのも恥ずかしくなる曲も時々ありますけど、まあそういった形で今年どんなにか形にならないかなと思っております。で、ちなみに12月20日が私誕生日なんですけど、もう一回言いますよ。12月20日が私誕生日なんです。もう一回言いますね。12月20日がもう一回私の誕生日なんですけども、まあ、前後半年間はプレゼント募集してますんでね、受付してますんで、遠慮なくどうぞ、送りいただければと思いますけども、12月20日誕生日になんと東京に行くんですよね。ちょっとね、出張多すぎなんですよ。もう先月その、まあ青森はまあ友達を助けに行ったんですけど、ちょっとね、今年、その、今、実は今週来週と宮古石垣みたいな、タラマ、与那国みたいな、あちこち飛びますし、して、その後ね、海外にも行きます。仕事で、これは。で、ね、12月東京も行かせてもらいますしね、もうほんと今年はね、飛行機乗りまくりで、マイル溜まりまくりなんで、来年は旅に出るぞ、マイルで。ということで、滑り台のファーストアルバム、2005年のアルバムなんですけど、ヨーコちゃんが私の、まあ、自宅と事務所のアパート、くっそ暑い窓も開けないで閉め切って録音したんで、もう汗だくで、マイクをね、手で持って、こう、フルトン前に、当てて、録音したという非常にアナログな、この曲聴いてもらいたいと思います。滑り台のファーストアルバムに入っております、幸せの歌。
空の上から、雲に飛び乗った夢を見てる君の隣で、特別なこと何もないけど、こんな日もあると嬉しい。悲しい時も写真見て思い出す幸せの歌、ラララライアライアラ、ラララライアライアラ、一人ぼっちじゃない。 幸せの歌ラララ。
さあ聞いてもらっておりますのは滑り台が2005年に出しましたファーストアルバムから幸せの歌って言うんですけどね、ほんと陽子ちゃんのいいフルートがねすごく気持ちよく流れている曲なんですけど、これね陽子ちゃんのフルートのおかげでと言っては過言かもしれませんけども、過言ではないと思いますけど、あの私の大好きなですね、世界の5本指に入る大好きなあの大穂くんがやっているあのシネマダブモンクスと同じコーヒーグルーヴっていうね、ポッカが出したあのコーヒーにまつわるコンピレーションアルバムっていう全国からあの曲を募集した中に15曲に選ばせていただいててですね、あの本当にもう何が嬉しいって、この15曲に選ばれたことよりもあの大穂と同じ CD に入れたっていうことが嬉しかったっていうね、そういう曲もありましたねっていうことで、で、あの、ほんとね、12月にまでにね、またね、あの、ライブしたり、あの、東京でも今度そのね、12月20日行くのはね、あの、IWJ という私がよく中継とかに走り回っている、あの、インターネットメディアがあるんですけど、岩上康美っていうね、ジャーナリスト率いる IWJ という、まあ、興味のある方は IWJ、沖縄で検索すると、大抵私が中継したり、あの、記事書いたりとかしてたりしなかったりっていうとこなんですけど、その IWJ の年1年で最大のイベントと言われております響く宴会とかで共演っていうイベントがあってね、これ相当たる先生方をお招きして、まあ今年の総まとめお勉強会みたいな、全然共演っていうからガンガッチャンガッチャン飲み会かと思いきやね、全然お勉強しちゃう素晴らしい祭りがあるんですけど、それにね毎年呼んでもらってたんですけど、毎年タイミングも合わず、で、あと東京はあんま行きたくないっていうのがあって行かなかったんですけど、今年はねなんとなくタイミング的になんかこう行く、あ、行こうかなって思っちゃって、で速攻航空券が明日までなら安いみたいな日だったんで買っちゃいましてね、行くことにしたんです。でそれでその共演でなんとあの沖縄の話と、歌も歌うことになりましたので、もしよろしければ IWJ のまああのやっぱね寒波で成り立ってるんで、ぜひ皆さんやっぱねまともなメディアはね、あのどっからからお金をもらってしかやっぱできないメディアがほとんどなんですね。やっぱお金たくさんの、まあ、スポンサーの、まあ、皆さん支えられて番組ができたりするのはもちろんねいいんですけど、今度はねそれが普通にねあのお互いに支え合ってるっていう愛情の形ならいいんだけど、おい金払ってんだろお前こんなの流すねやとかいう、こう力関係になっていくのはやっぱ不健全だということでね、まあそうなるためにはやっぱり健全にお金を回すためにはやっぱりこの番組はちゃんとこのチャンネルはしっかりねこういうことを伝えてくれるっていうあの信頼のもとに、それをあの私たちが支えていく、もう視聴者が支えていくっていう、まあ健全なメディアをね、まあ目指して、IWJ っていうのがあるんですけど、私は沖縄のその中継をね、あの辺のことか、まあ本当にいろんな集会があったらそうとか、あと学習会やシンポジウムなんかも、あの、まあ少ない少数精鋭のメンバーでね、回して取材に行ったりしてます。知事の記者会見とかね。まあそういうのも見てほしいんですけど、そのまあ、あの IWJ の件で、東京行きますので、ね、もし東京界隈の方、12月20日、私の誕生日でございますんでね、あのその日歌も歌いますんでね、お会いできる方は場所知りません。IWJ の多分サイトに多分そろそろ出るんじゃないかと思うんですけど、まあ、そこでお会いできたら嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、で私は沖縄から東京に行くんですけども、あの東京から沖縄に帰ってくる人もいましてですね、もう私の大好き愛してやまないファンキーでロックで、あのもう本当に音楽性の幅も広いしね、かっこいい先輩がいて、シャイさんっていうね、元あのジョニー・ギロンさんと一緒にね、ハートビーズっていうバンドをやっていたねシャイさんなんですけども、シャイさんがまたね毎年最近ねあの定期的にライブをやってくれるんで、もう楽しみにしてたんですが、なんと私今回日程が合いません。10月28日沖縄市でもライブがあったんですけど、そして11月13日の金曜日が、那覇のね、G7 っていうね、あの、泉崎ロータリーのところにある、あの G7 っていうライブハウスでやるんですけども、それから14日が伊江島のバーンゼロ、そして15日日曜日が石垣島スキャクロっていうのでね、伊江島と石垣行けないんでね、もうほんとね、あの、ちょうど出張がその辺入りそうだったんでね、タイミング合えばだったんですけど、月曜なんですよ、出張がね。月曜、火曜ね。まあ、そういうことで、まあ、シャイさん、ぜひね、もうライブが面白いんで、ぜひ見に行ってください。あと、YouTube なんかにもいろいろ上がってるのでね。まあ、この、今回はいけなくても、次回狙っていってほしいなと思います。ということで、私、だからね、この11月もいろんなライブを見に行くんですけど、皆さんからも面白いライブを教えてください。と、実は、音楽だけじゃなく、 絵画、パステル、指でね、パステルかな、クレヨンの粉みたいなやつを使って絵を描いている、碇清さんという福岡の画家の方がいらっしゃるんですけど、実はこの人ね、私のお父さんの友達だったりもして、1997年に出した CD のジャケットはこの人に描いてもらってるんですよ、絵をね。もう真夜中深夜も実はお父さんの友達で、どういう友達なのあんたたちって言いたいけどね。まあそういう、まあ、まあ親のと親もなかなかいろいろね、イベント好きというかイベント作ったりしてましたんでね。まあそれで、まあいろんなつながりがあるんですけど、この碇清さんがね、11月いっぱいは、首里のアルテ赤田というね、高速の那覇インター出たところからね、ロケットビルが見えてますけども、そこのね、でも、ギャラリーで展示会をしてます。で、ご本人は、5日から16日まではいるということなんでね、ぜひ。それと、桜坂から市場に降りていくところのチャンプルー荘というところでも展示がされてますよ。それともう一つ、私、映画祭も今回は私がね、企画でいろいろブッキングして、12、13、16、18、20と、岩井島、上関原発に反対して30年補助金も受け取らずにずっと抵抗している海内の島、岩井島の皆さん、それからいろんなところでの生活や命を見つめた映画、祈りの海というね、映画を持っての上映会をあれこれ、私もね、主催させてもらってますので、まあ、このブログにも出しますけどもね、ぜひ追ってきて、ぜひ見てほしいなと思います。で、見れない方はまたね、あちこちで見る機会があると思いますので、聞いてください。さあ、もったいない、最後まで聞いてもらいたいです。シャイさんの生きていて、聞いてください。
このままどこか消えて行きたい、愛されることも知らないまま、あなたはとても悲しい目でうつむいたまま、そうつぶやいた、行くあてもなく漂う心、見えない明日に怯える夜、涙垂れても心乾くない、夜で泣き夜もやがて明ける、 Don't fade away、 生きて生きて生きて、 Don't fade away、 生きて生きて生きて、 Don't fade away、 生きて生きて生きて、 Don't fade away、 Don't fade away、生まれたままのありのままの自分らしさを信じていて、どこか消えて行きたい、愛されることも知らないまま、あなたはとても悲しい目でうつむいたまま、そうつぶやいた、行くあてもなく漂う心、見えない明日に怯える夜、涙枯れても心乾くない、夜で泣き夜もやがて明ける、 Don't fade away、 生きて生きて生きて、 Don't fade away、 生きて生きて生きて、 Don't fade away、 生きて生きて生きて、 Don't fade away。
さあ今日は ね、陽子ちゃん祭りということでね、亡くなってしまったんですけど、フルートの音がね、私たちにいつもそばにいてくれてるなと思うんですけど、行きたくても生きられない人がいる中で、やっぱりね、命がある限りはやっぱなるべく来ていてほしいし、もう辛いこともあると思うし、やっぱりぜひですね、辛い時は誰か一人でもいいから支えてくれる人をどうにか見つけたいし、もしどうしても見つからない時はどうにかしてでも生き抜いてください。そして、10年後にね、あの時の辛いあの日があったから今があるって絶対に言える日が来ます。10年後か15年後か1年後か20年後か分かりません。でも絶対にその同じように傷ついた人を支えることができる日が来ると思います。だから生きていて、聞いてもらいましたのはシャイさんの生きていてでした。年末ですけどね、飲みすぎたりなんかぶっ倒れたりしないように皆さん体を大事に、働きすぎにも注意して死ぬまで生きようぜ。お相手は KEN 子供の子健子でした。